東京保障協会で協力保障しています山中と言います。本日はこのようにしてですね、東京協会の皆さんと会でご一緒できることをよろしく思っています。いろいろ自分の協会と違う場所で説教する機会があるわけですけれども、本日皆様とご一緒にするこの礼拝の中で、どのような御言葉を一緒に聞こうか、いろいろと思い巡らしたんですけれども、今お読みいただいたヨハネ福音書の物語を示されました。ある時イエス様はお祭りに参加するためにエルサレムへと向かいました。そしてそのエルサレムについてからですね、その門のところに病人たちが集まるベトサタと呼ばれる池がありまして、そこを通られて、そしてそこにはたくさんの病人がいたんですけれども、38年間病気を抱えていた男がいまして、イエス様は神の力でもってこの男に癒しを与えられました。ところがその癒しというものが安息日に行われたということを理由にして、イエス様はユダヤ人から迫害を受けることになりました。15節と16節のところでそのことが書かれていました。この人は立ち去って自分を癒したのはイエスだとユダヤ人たちに知らせた。そのためにユダヤ人たちはイエスを迫害し始めた。イエスが安息日にこのようなことをしておられたからである。そしてまたその先に進みますと18節のところで、その後のユダヤ人との対話の中でですね、イエス様はユダヤ人たちから殺意を抱かれるようになったのだと説明されています。18節、このためにユダヤ人たちはますますイエスを殺そうと狙うようになった。イエス様という方はですね、行き当たりばったりの考えなしの方ではないわけです。これを自分が言えばこうした反発が起こるですとか、こういったことをこのユダヤの社会で主張すれば当然殺意というものが自分に向けられる、そういうことをイエス様は重々承知の上で、しかしそれでもたとえ迫害を受けるとしても、殺意を向けられるとしても、このことはやらなくてはならない、このことは伝えなくてはならない、そういう熱いイエス様の思いというものがこの箇所には込められているんですね。この箇所ではどのようなことが語られているのかというと、扱われているのは安息日というものはいかにあるべきか、安息日とはいかにあるべきかということです。安息日、これは旧約聖書で定められている毎週の土曜日のことですけれども、安息日には働くことが禁じられていて、人々はシナゴグに集まって礼拝を捧げました。あるいはシナゴグではなく、この場合はエルサレムですね、エルサレムの神殿に集まって礼拝を捧げる。この日全てのユダヤ人は労働をやめて、そして安らう安息をする日として特別な日とこの日をしていたわけですね。そしてこの日はどのように過ごすのかというと、これも旧約聖書の中で語られていることですが、神様の創造主としての働き、神様がさまざまな恵みを自分に与えてくださる、衣食住、こうしたものを自分に届けてくださる、そのような神様の作り主としての働きに目を向ける、これが一つと、あともう一つですね、神様という方が救い主である、神様の救いの働きを覚える、それがこの安息日の過ごし方でした。キリスト教会はですね、この礼拝をする曜日というものをイエス・キリストが復活をされた日曜日に変更をしました。そういうわけで私たちは旧約聖書通りにこの安息日というものを今守っているわけではないんですけれども、しかしこの安息日に込められた聖書安息日の中で大切にされてきたということを、土曜日から日曜日、土曜日は変わったんですけれども、ずっと大事にとって、継承し続けてきたわけです。今日はですね、この安息日というのはでは一体何を引き継いで、キリスト教会は何を大事にしてきたのか、土曜日が日曜日に変わったとして、イエス様はこのキリスト教安息日である日曜日というこの日を一体どのように過ごすよう私たちに願っておられるのか、 のことをね、イエス様が命がけで示してくださった安息日のあり方というものについて、今日の言葉から聞いていきたいと思います。イエス様が教えてくださった安息日のあり方についてフォーカスする前に、もう一つ目を向けておきたいのが、イエス様がこのままではまずいと思ってですね、変更しようとした当時のユダヤ人たちの安息日の過ごし方というものがありました。私たちも迎えれば日曜日の礼拝ですね、礼拝するために私たちは日曜日特別な日としていますけれども、その日曜日の過ごし方についてイエス様がこのままではまずいと思う、そういう点があったというんですね。そのことを少し伺い知れる場所が8節から続く箇所で書かれていると思います。8節から、イエスは言われた、起き上がりなさい、床を担いで歩きなさい。するとその人はすぐに良くなって床を担いで歩き出した。その日は安息日であった。そこでユダヤ人たちは病気を癒していただいた人に言った。今日は安息日だ、だから床を担ぐことは立法で許されていない。これまで38年間という長い苦しみからですね、この日この人はやっと自由になることができた。神の力としか思えない奇跡の技によって病から解放されたんですね。そして長い間自分が横たわり続けていたその床というものからも自由にされて、そして神様に感謝の礼拝を捧げようと思ったと思います。彼は先ほど言った池の場所から神殿の境内を目指して歩いたわけですね。しかしそれを見たユダヤ人たちが、床を運ぶことは安息日に禁じられている、それは労働であると言って彼を責め始めたというのです。この男は自分の身に起きたことをユダヤ人たちに明かしました。11節、しかしその人は、私を癒してくださった方が床を担いで歩きなさいと言われたのですと答えた。自分は神の力を持つお方によって癒しを与えられた。その方によって寝たきりの人生から解放されたのだ。この男はユダヤ人たちに、自分を癒した方がいる、自分は癒された、それも神の力で癒された、そのことを伝えたかったんですね。しかし同じ神を信じるユダヤ人の関心は、お前はなんで床を担いでいるのか、その点にだけ向けられたわけです。12節、彼らはお前に床を担いで歩きなさいと言ったのは誰だと尋ねた。ユダヤ人の同胞たちは、癒しを受けた男がこれまでどういう生涯を歩んできたのか、どういう苦しみを抱いて歩んできたのか、そしてまずそこから自由にされて今どれだけの喜びを感じているのか、同胞に救いが与えられたということに全く興味がないんですね。神様がこの人にどのように働きかけてくださったか、そしてどのようにして今神殿礼拝の場へと彼を導いてくださっているのか、そういうことよりもこの人が立法を守れているかどうか、禁止事項に抵触せずにやるべきことをやっているかどうか、まあ、そのことが仲間が救いを得ているかどうかよりも気になって仕方がないわけです。ユダヤ人にとって当時安息日というのは何もしないことをする日だったんですね。無理をしてでも何もしないことを徹底する、そしてその何もしないことをするということで自分がどれだけ神に忠実かを表明する、これが安息日の意味であったわけです。これは私たちキリスト教会も気をつけなくてはならない点ではないかと思わされるんですね。日曜日というのは確固あるべき、教会というものは確固あるべき、確かに聖書は私たちにあるべき教会の姿、礼拝のあり方というものを教えてくれています。しかしその思いが強くなりすぎて一人一人に与えられている神様のお導きですとか お一人お一人の置かれている境遇というものに心を向けられなくなってしまうということが教会の中でもあるんだと思うんですね。そのように自分たちがどれだけ神様のために熱心か、そこに関心を奪われていきますと、私たちはやがて自分たちの熱心によって日曜日の在り方が左右される。日曜日を成立されてさせているのは自分たちの熱い信仰である。気がつくと教会のために躍起になって教会から安息が失われている、そういうことは起こり得るんだと思うんですね。そこに集う人間たちを無視して安息日の形式だけが行われているとき、イエス様はこの安息日に仕事をするのは、働くのは一体誰なのかということをはっきりと示されます。17節、イエスはお答えになった。私の父は今もなお働いておられる、だから私も働くのだ。この日働かれるのは神様なんですね。そしてイエス様であるわけです。私の父は今もなお働いている、この言葉は今現在に至るこの時まで私の父は働いている、そんな意味の言葉です。安息日しか働かない神様じゃないんですね。私たちを救おうとされる神様の働きは年中無休であって、そしてこの日曜日安息の時にも変わることがない。しかし私たちの方はその日休むことが祝福として与えられている。安息日というのはそのような神様の恵みを一日かけて味わって受け取る、そういう祝福の日でありました。まあ、ですのでこの日私たちは何もしない、仕事をしない、これが私たちの目的ではないわけです。この日に救いを受け取って味わう、これが神様が私たちに安息の日に与えようとしている目的なんですね。仕事の手を止めるというのはそのための手段です。なぜ仕事の手を止めるのか、それは神様の仕事、神様の救いの仕事を私たちがこの日味わうためです。自分たちを生かそうとする、その神様の働きを集中して心から味わうため、そのために私たちは仕事を休むんですね。癒しを受けた男の床を担ぐという行動は、安息日に人が本来抱かなくてはならない神様を崇める、神様に感謝をするという、その思いを損なうものではなかったわけですね。むしろ彼は床を抱えて礼拝へと向かう中で、自分を長年苦しめてきた病が本当に癒されたということを実感したのではないでしょうか。安息日、それは自分を生かしてくださっている神様の働きを心の底から味わう日、そしてまたその礼拝へと導いてくださるイエス・キリストに自分を委ねる日であります。このイエス様から癒しを受けた男は神殿にやってきたというですね、最初自分を癒した人物がイエス様であるということを全く知りませんでした。13節、しかし病気を癒していただいた人はそれが誰であるか知らなかった。イエスが群衆がそこにいる間に立ち去られたからである。この人は池のところでですね、イエス様から起き上がりなさい、そこを担いで歩きなさいと言われて、その通りに床を担いで歩いて去ってしまったので、イエス様に名前を聞くということをしないでですね、そのまま、自分の行きたいところに前進していった。その間にイエス様は群衆の間に消えてしまわれた。その彼が神殿の境内でイエス様からお声掛けをしてもらう、そしてその時彼は初めて自分に生きる力を与えてくださった方がイエスというお方だということをこの礼拝の場所で知ったんですね。14節、その後イエスは神殿の境内でこの人に出会って言われた。礼拝の中でイエス・キリストと出会う、これもまた日曜日の礼拝の恵みをよく表している出来事ではないかと思います。 神殿の境内というのはこれはもう礼拝の場所なんですね。私たちに置き換えるならこれは教会堂ということができるかと思います。神様を礼拝するその場所でイエス様のお声掛けによって、イエス様から与えられる言葉によって、自分が今礼拝に来られるようになっているのはこのイエス・キリストのおかげなのだということを、なんか今礼拝の中で知るということがあるんだと思うんですね。私たちが礼拝の場所にこのように出席しているのはこれは当たり前のことではありません。私たちはさまざまな理由で礼拝に出席できないということが人生の中でたびたびあります。礼拝に出席できない、教会活動に参加することができない、今日の箇所に出てくる男のように健康を害するとき、私たちは礼拝に参加することができません。あるいは仕事の忙しさであったり、家族や親戚の理解が得られないということが教会に来れない理由になることもあります。そしてまた長く続いたコロナ禍の規制の中で、私たちはこのことを本当に身をもって知ったのではないでしょうか。他にも今子育てが本当に大変で、教会に子供を連れてくることが難しい、本当に理由は様々です。しかしそうした問題や課題を整えられて、それでも礼拝に導かれるということを私たちは人生の中で経験するんですね。本当に仕事が忙しいのにシフトが日曜日たまたま空いて、なんとかこの礼拝に参加することができた。普段最近は調子が悪いけれども日曜日なんだか少し調子が良くなって礼拝に参加することができた。今までは日曜日でも仕事をしなくては家計が回らなかったけれども、なんとか家計が落ち着いて日曜日の仕事ぐらいはしなくても済む。神様を信じていなければこれは生活の中で起こるただ普通の出来事なんですけれども、しかしそうした導きの中にもイエス様の力は注がれているわけです。普段日々を生活している中ではそれがイエス様の本当に思いがあって意図の込められたものであるということははっきりと思わないかもしれませんけれども、それがですね、礼拝の中であのような恵み、あのような祝福、それが今私をこの礼拝へと導いている、それを成してくださったのはイエス様である。日頃の歩みが礼拝の中でイエス様へと結びつくということを私たちは経験するんですね。礼拝の中、私たちは今日の礼拝の最初に罪の告白の祈りというものを出しました。これまでの1週間を振り返って、そしてそこに罪があったこととともに神様の恵みがあったということにも気づかされるんですね。また礼拝の中で解き明かされる聖書の御言葉によって、日頃の生活の中にイエス様の助けがあったことを示される。そうして私たちは礼拝の中で自分を救う救い主としてイエス・キリストという方と出会うということを体験するわけです。自分を生かして導いている、さまざまな恵みがイエス様から流れ出ている。この礼拝の中でも働いてくださるのは私たちではなくてイエス・キリストです。礼拝の中でイエス様が仕事をしてくださるんです。御言葉を通して、祈りを通してイエス様が私たちの心に働きかけてください。そこで味わうことのできる安らかさ、この安心安息というものが私たちには必要だとイエス様は言われるわけです。命をかけることです。そしてこの癒された男は後々イエス様と出会う礼拝の場所で2つのメッセージをイエス様から受け取りました。1つ目14節、あなたは良くなったんだ。非常に短いメッセージですけれども、これもですね、礼拝で私たちが受け取るメッセージというものを端的に表しているように思います。イエス様が礼拝の中で私たちに語ってくださるメッセージの一つは、あなたはすでに良くなっている、この宣言なんですね。 良くなっているという言葉は、これは元の言葉では健やかになるですとか、あるべき状態に回復される、本来あるべき人間の姿に回復される、そんなニュアンスの言葉です。礼拝を通してイエス様が私たちに伝えようとしているのはこのメッセージなんですね。私の癒しを受け取っているあなたは大丈夫だよ、私の救いの恵みを受け取っているあなたは人間のあるべき状態、健やかな状態、神と共に生きるというこの状態へと回復されている、この安心感、安息を味わうことができるのがイエス様が与える安息日の礼拝です。イエス様は私たちのことをこのようにして良くしてください、健やかにしてくださるんですけれども、もう少しこのイエス様の働きを深掘りするために、癒しを受けた男性のエピソードに少し目を向けてみたいと思います。38年間この人を苦しめてきた病があるとありましたけれども、まあ、それが何であるかということは書かれていません。ただこの38年という期間ですけれども、これはですね、現代人に比べて平均寿命が本当に短かった聖書の時代の中では、38年という期間は人生丸々と言えるような、そういう年月でした。彼の症状は詳しく記されていませんけれども、いくつか分かることがあります。それは彼がずっと横たわっていたということ、一人では歩くことができなくて移動するために誰かのサポートが必要であったということ、また床に横たわっていたというこの描写は、どこか死をイメージさせるようなそういう雰囲気も感じます。死の床に縛り付けられて人生を過ごしてきた男、それが彼の姿、そしてひいてはイエス・キリストに出会う前の私たちの悲惨な姿であると聖書は伝えているわけです。彼の抱える悲惨はそれだけではありませんでした。この池には迷信めいた伝説があったということが本文では書かれていないんですけれども、5章の4節のところに記されているんですね。今日の箇所によると5章の4節が抜けているんですけれども、212ページを見るとこの抜けている4節が書かれています。この部分は教会がですね、後からヨハネ福音書に書き足した部分だということで別にされているんですけれども、しかし当時このベトザタという池が民衆からどのように思われていたのかを知ることができます。彼らは水が動くのを待っていた。それは主の使いが時々池に降りてきて水が動くことがある。水が動いた時、真っ先に水に入る者はどんな病気にかかっていても癒されたからである。この池は時間になると水が湧き出る間欠泉であったと言われます。時折吹き出す泉の水を見て、天使がそこでバチャンですね、跳ねている、そんな風に思ったのです。泉がこの吹き出すタイミングで池に入ると、天使の祝福を受けてそれと癒されるのだと民間で信じられるようになったようです。この病気に対するこの池の効能というものは少し眉唾なんですけれども、それでも藁にもすがる思いで彼はこの池へとやってきたわけですね。しかしいざこの池へと来てみると、自分をその水が動くタイミングで池に連れて行ってくれる人がいない。自分という人間の健康を願って回復を願って助けてくれる、そういう仲間が彼にはいなかったわけです。自分を救うかもしれないその泉は目の前に広がっている、しかしそこに行くことはできない。救いというものがこの世界にあったとしても自分とは無縁である。彼は長年の孤独と絶望の中でただ床に横たわって死ぬまでの時間というものを過ごしていたわけです。イエス様の目はこのかわいそうな男へと向けられました。そして 彼の教義を知ってくださったとあります。6節、イエスはその人が横たわっているのを見、またもう長い間病気であるのを知って良くなりたいかと言われた。知るという言葉は、これは聖書の中では深い意味を持つ言葉です。これはただ情報をキャッチするというのではなくて、相手と自分と重ね合わせて深いところで相手に共感をする、これが知るという言葉なんですね。イエス様は彼に言葉を発しました。良くなりたいか、先に説明した通り本来あるべきあなたの姿に戻りたいかという言葉です。長い期間をかけて救いにも絶望して期待しなくなった、そういう彼、イエス様は心を合わせてください。そしてこの人にとって最も必要なのは救いを求める思いである、その思いを呼び覚ますようにイエス様は彼に問いかけたんですね。しかし彼の口から出たのは自分がいかに救われようがないのかという、そういう口の言葉だけでありました。話せます。病人は答えた、主よ、水が動くとき私を池の中に入れてくれる人がいないのです。私が行くうちに他の人が先に降りていくのです。イエス様は良くなりたいか、救われたいか、助けてほしいか、そういうメッセージをしたんですけれども、彼はそのイエス様の問いには答えることができなかったんですね。救われたいかどうか、この問いに対してまっすぐに答えることができない、これがイエス様に救っていただくほかない私たち人間の姿だというわけです。この世界に救いというものがあったとしても、その救いがこの自分に与えられていることをイメージすることができない、そしてただ死を待って床に伏している。しかしなんですね、そのように自分は神の救いから本当に遠いところにいるという、この人にイエス様の癒しを与えられるわけです。イエス様は男に言われました。8節、イエスは言われた、起き上がりなさい、床を担いで歩きなさい。これまで自分をその場所に縛りつけていた、その床から自由にされて新しい未来へと歩き出していく。彼が向かった先は礼拝の場でありました。イエス様は私たちを起き上がらせて、そして神様と共に生きる新しい日々へと私たちを導いてくださるんですね。聖書が伝える癒しの物語というものがいろいろと聖書の中にありますけれども、イエス様を信じることで救われるという話はよく描かれるんですね。しかし今日のこの彼の場合は、自分に語りかけてきた相手が誰かも分かっていない、信仰なんてないんですね。それでもイエス様の救いは彼に届けられた。イエス様に救われる人というのは最後の最後では信じるということでイエス様の救いを受け取るんですけれども、しかしイエス様は信仰があるから私たちを救ってくださるのではないわけです。毎日の中でイエス様の恵みというものを受けながら、それがイエス様から来ていることに気づくことができない、救いがある、そういう話は聞くんだけど、そしてそういう救いのある場所に身を置いているんだけれども、自分の境遇に愚痴をこぼすだけで、心の奥底では聖書の語る救いが自分に本当に与えられるとは思えないでいる。安息日に癒しを受けて、それまでの自分の居場所から立ち上がって礼拝へと向かって歩き出したのはこのような男だったんですね。起き上がりなさい、立ち上がれということ、これはイエス・キリストが復活する、死人が死から復活するという時に使われるのと同じ言葉です。神様から遠い場所にいると思い込み、救いは私の日々にはそこまで形作られることはない、神様の救いにどこか絶望しながら生きていたこの人、神様を知らずにいた彼の38年、 それまでの人生は死んでいたのと同じだったわけです。それがキリストから言葉をかけられて、神の恵みを受け取って、神の言葉を信じて生きていくものへと、新しい生き方をするものへと復活をしたわけです。彼が礼拝の中でお前は良くなっていると言われたのはこのことなんですね。キリストの力で生かされて、自分を捕らえていた死の力から解放されて、神の恵みの中を生きる人生をあなたは歩んでいる。本来あるべき人間の姿をあなたは取り戻している。礼拝と共にある人生へと彼は歩み出しました。もう一つ彼にかけられたメッセージがありまして、こちらは少しドキッとする言葉なんですけれども、14節の続き、もう罪を犯してはいけない、さもないともっと悪いことが起きるかもしれない、良くなっていると比べるとだいぶ怖い言葉に思います。今日のこの礼拝でですね、罪の許しの宣言がありましたけれども、皆さん許されていますと言われた後に、もう罪を犯したのではないんですね。この言葉が続いたとしたらだいぶドキッとするのではないでしょうか。罪を犯してはいけない、これは実際犯さない方がいいですね。どんな罪であろうと犯さずに済むのであれば、その方がいいことは間違いありません。まあ、しかしこの病気の男がイエス様からもう罪を犯してはならないと言われたときに、それはもうあらゆる罪を犯しちゃダメなんだと、そういうことが言われているのではないんだと思うんですね。この病気の男は何か具体的な罪が原因となって病を得たということは語られていませんでした。そのことを考えると、彼に言われた犯してはならない罪というのは、何か個別の特定の罪ですとか、毎日の中で犯してしまう細々とした神様に逆らってしまうということではないんだと思います。この福音書を書いたヨハネという人は、罪というものをですね、闇のイメージで語ることも多いそうでした。そしてこの福音書の冒頭で罪の世界というものがありまして、闇の世界というもの、罪の世界というものはイエスという救いの光を受け入れることがなかった、これがこの世界の最も深い闇である、この世界の最も深い罪であるということを語っていたんですね。もう罪を犯してはいけないというのは、救いの恵みを届けてくださるこのイエスという方、自分に向けて届けられている神の救いの恵みというものを、あなたはもうこれから拒んではいけない、神の恵みに背中を向けてはいけない、そういうメッセージではないかと思います。あなたはもう許されている、あなたはもうこのままで良いのだ、だからこの恵みに背を向けることがないように、どちらも私たちが礼拝のたびに御言葉から語りかけられるメッセージではないでしょうか。イエス様が私たちの毎日の中に作られようとしている安息日、礼拝をして一日を過ごすその日、命がけでイエス様はこの日を作られようとされました。今日いろいろと見てきましたけれども、それは私たちの頑張りによって作られるものではなくて、神様の頑張りを味わう日、私たちを何としても救おうとする神の熱心に私たちが目を開かれる日、そしてそこから本当の礼拝、本当の安らぎの礼拝が生まれる日、これが私たちの過ごす日曜日です。今はなかなかこの街道に集まって礼拝をできないという方、インターネットを見ながらそれを覚えている方がおられるかもしれません。同じ時間に礼拝に預かることができない、時間をずらしながら礼拝のメッセージを聞いている方もおられるかもしれません。しかしイエス様は安息日だけに働く方ではないんですね。教会に来れないとしても、皆さんの過ごしているその毎日の日々の中で、イエス・キリストは安息日に至るまで毎日毎日私たちに恵みを届けてくださいます。であればこそ、このイエス・キリストの恵みを集中して受け取って、そ
その祝福を心から味わうことのできるこの日曜日、この場所に集うことができるなら、ぜひこの恵みを豊かに受け取っていただきたいと思うんです。今日集っておられる方々も礼拝に来ることは本当に当たり前のことではないと言いました。であればこそ、自分が教会に行ける日、礼拝に行ける日という日を本当に神様からの特別な恵みとして、その恵みに応えていただきたいと思います。そしてこの礼拝の場所に私たちは集まって主の言葉を聞くんですね。立ち上がれ、生き返れ、自由にされて歩くように、救いを願うこともできない世の中にされるがままであった毎日を、あなたは今日まで過ごしたかもしれない。しかしそのような日々から立ち上がるように、主の命をいただいて、そこから歩き出すように、神と共に生きる日々を、この励ましを受けて新しい週へと歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。安息日の主であられるイエス・キリストの父なる神様、尊いお名前を心から褒めたたえます。私たちはこの礼拝に本当に豊かな恵みがあるということを御言葉から示されていますけれども、その恵みを豊かに用いることができない弱さがあることを覚えます。世の中のさまざまな事柄が原因となって礼拝に集えない、教会に参加できない、そのような悲惨がこの世界にはあります。どうぞイエス様、あなたが働いてくださって、私たちをこの恵みのありかへと集め出してくださいますようにお願いいたします。またこの場所に集いながら毎週語られる救いの恵みが、自分には起こるように思うことができない、そのように距離を置いておられる方がおられるかもしれません。イエス様、今日あなたは御言葉から教えてくださいました。あなたはご自身が約束する救いを確かに届けることのできる救い主です。どうぞあなたの恵みを集った一人一人が豊かに受け取って、この場所があなたを賛美する豊かな声で彩られますように、東京教会のこれからの歩みをあなたが祝福してください。この祈りを救い主イエス・キリストの皆によってお前までお祈りいたします。アーメン。